ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
今日は瀬戸市役所北庁舎の6階にあります議場からお送りします。高橋ひろ子です。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じてもらえるようにということで、このただいま瀬戸ラジオでは年に4回開催される瀬戸市議会定例会の前後に議員の皆さんをお招きして市議会の情報をお伝えしています。今日は議会運営委員会の三木幸美委員長と臼井敦副委員長のお二人にお越しいただきまして、瀬戸市議会の話を伺っていきます。お二人よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
まず三木委員長、はい、この議場は定例会の本会議が行われているところなんですけども、つい昨日も3月の定例会の本会議が開催されましたよね。
そうですね、毎年3月定例会では新年度のお金の使い道である当初予算の議案が提出されるわけですが、昨日の本会議では新年度に向けての考え方、また事業の内容について市長自ら予算対抗説明という形で説明を行いました。そしてこの予算対抗説明に対し、3月7日と8日に5つの会派から代表質問が行われる予定でなっております。
伊藤市長になってからの初めての予算対抗説明ということで、市長の思いや28年度に向けて の瀬戸町ブランディングなどさまざまな提案が述べられました。私も見学させてもらったんですが、なんかピリッとした感じでしたよね。
はい、今後の、瀬戸市のですね、町づくりをしていく上で非常に重要な内容です。それに対し我々議会は市民の皆さんが市長に聞きたいこと、気になることを皆さんに代わって代表質問をという形で質問を行っていきます。
副委員長でした。さて、この予算対抗、説明で の市長の考えに対しての質問ということは、あの事業の狙い、それから方針がよく分かって、この4月から瀬戸市がどんな考えで事業を進めていくのかということがより詳しく知ることができるということになります。ですのでまた、ね、代表質問も楽しみです。さて、定例会では議員の皆さんの質問の他にもさまざまな議案が市長から、市長からですね、提出されるということなんですけども、3月定例会で審査を行う議案というのはどういったものがあるんですか？
そうですね、まず予算対抗説明でもありました平成28年度の当初予算の議案です。議会としましては新年度に行われる事業、またその事業に使われる費用などを慎重に審査する必要がございます。
この新年度の瀬戸市を大きく左右する議案となりますので、今回最も重要な議案といってもいいですよね。そして私たち市民が一番気になっているのは1年間のお金の使い道、予算なんですけども、この28年度の主な事業について臼井副委員長教えてください。
はい、多くのですね、事業がありますが、今回当初予算に、盛り込まれている中の新規事業を、いくつか紹介しますと、まず Wi-Fi 設置などを進めていく、デジタルシティ推進事業、日本遺産認定を受けるための調査を行っていく日本遺産認定推進事業、産前産後ヘルパーの派遣を行う産前産後支援事業、中小企業や小規模事業所の事業継続創業支援などを行っていく新規ビジネス創業支援事業などです。
瀬戸市民だけでなく市外から瀬戸市に来てもらうためにも、このデジタルシティ推進、あと日本遺産認定推進などの事業は、瀬戸市の賑わいを作るということにもつながっていきますものね。また産前産後支援によって子育てしやすい街づくり、昨日育児ヘルパーとか家事ヘルパーなんていう話も出てました。それからその他にも中小企業を瀬戸市として支援することで、より働きやすい環境ができて瀬戸市の企業が元気になってくるということですから、瀬戸市を盛り上げて住みやすい街にしていくために、さまざまな新規の事業が展開されていくということで、こちらも期待できます。ではですね、 今行っている事業でさらに力を入れていこうという事業、これは三木委員長どんなものがありますか。
そうですね、拡充していく事業としましては、防災市民行動マニュアルの策定配布などを行う防災減災啓発事業、障害者相談支援センター強化のための障害者相談支援事業、またあるいは子育て支援情報の構築を行う子ども子育て支援事業などがございます。
いつ起こるかわからない災害に備えて、市民の安全安心のためには防災マニュアルっていうのは必要不可欠ですものね。それから瀬戸市を住みやすい街にしていくために、その障害者支援、子ども子育て支援、こちらも欠かせないものになってきます。ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。そしてこの当初予算の審査は昨年設置された予算決算委員会で審査が行われるということですよね。
はい、そうです。議会としましても、昨年予算決算委員会を設置してから初めての当初予算の審査となりますので、お金の使い方ですね、予算の使い道が適正かをしっかりと審査していきます。また9月の決算の際に市長に提出した提言書の内容が当初予算に反映されているかとなど、慎重に審査を行っていきたいと思っております。
市長に提言した内容がこの当初予算に今回反映されているものか審査も行われ、まさに以前おっしゃっていた審査力の強化ということもつながっていくわけですよね。そして今後の審査も非常に楽しみなんですけども、あとその他にもですね、いろんな議案が提出されているんでしょうか、議長。
はい、そうですね、その他には、市長がおっしゃっておられた女性活躍推進および男女共同参画審議会条例、あるいは空き家対策、空き家等対策ですね、空き家等対策協議会条例など条例制定の議案が提出されております。
委員長にもありましたけども、女性の活躍が今後の瀬戸市を支えて盛り上げていくというためには、こうした組織の立ち上げというのは非常に重要になってきます。もう私も女性の一人としまして、より女性が社会進出しやすい街づくり、今力も入ってますからね、これも期待したいところです。委員長、
はい、そうですね、今や女性の社会進出はなくてはならないものとなっておりますので、女性が働きやすい環境を作るためにも、私たちも努力をしていきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。それから職場環境、子育て支援など様々な形で女性の社会進出に、ね、これからも尽力していただきたいとは本当に思います。またですね、空き家対策ということなんですが、瀬戸市にも空き家がたくさんあって問題となっていますから、これからこの協議会を設置するということで対策も講じられるということですよね。さて、昨年の、11月なんですが、議会運営委員会で視察に行かれたというお話も伺っていきたいんですけども、せっかく委員長と副委員長がお見えですので、その視察の内容もちょっと聞かせていただいていいですか。
はい、我々議会運営委員会では滋賀県大津市に、議会の ICT 化について、視察をしてまいりました。大津市では情報伝達の即時化による議会運営の効率化やペーパーレスなどによる環境の配慮を目的として議会の ICT 化を促進していました。
今日もデジタルシティ化の新規事業ということで立ち上げていますけれども、議会としてもこのデジタル化、それから ICT 化に積極的に取り組んでいくため その視察を行ったということですよね。じゃ具体的になんですけれども、議会 その ICT 化を行うことによって薄井副委員長、どんな効果があるということなんですか。
そうですね、大津市の場合ではですね、議場内に大型スクリーンを設置したことにより、議員がですね、一般質問などで、資料提示が見やすくなり、傍聴者を含めて情報共有ができるようになりました。さらにタブレット端末を導入したことにより紙代や印刷代、人件費などの経費削減が見込め、議案などの資料がタブレット上で展開できることにより会議の効率化が図れるようになりました。また今後は災害情報の伝達や収集や伝達手段としてもタブレットを活用し、 災害に強いまちづくりに役立てたいとのことでした。
経費削減、それから議会の効率化だけではなく災害に強いまちということで、やっぱり ICT 化というのは、有効、重要な手段の一つということになっていくわけですね。これ瀬戸市議会でもぜひ取り入れていきたいですね。
はい、タブレット導入についてはその利便性、効率性、あるいは環境負荷への配慮など総合的に考え合わせますと、瀬戸市議会においても早急に対応を考えるべきだというふうに感じております。
昨年設置した予算決算委員会、それから今回視察を行われた議会の ICT 化など、さまざまな形で今議会改革を行おうとしているというところなんですね。
はい、そうです。昨年からは今後の瀬戸市議会の改革のために専門的に議論を行う議会改革推進委員会という委員会を立ち上げ、議会改革についてさまざまな議論を行っております。
ということは、その議会改革についての専門的な委員会が立ち上げられたということは、これから具体的な話がされていくということになりますか？
そうですね。主な審議内容の一つとしまして、議会の広報、広聴について、つまり、議会としてどのように市民の皆さんに情報を発信していくか、また市民の皆さんの意見をどう市政に反映していくかといった内容です。瀬戸市議会では、議会のお知らせである議会だより、ホームページ、議会録、映像化ですね、会議録の映像の配信、会議録の配信などで、議会の情報を発信し、議会報告会などで市民の皆さんのご意見をいただいておりますけれども、広報・広聴にともにまだまだ十分とは言えない状況にあります。
市議会の議員の皆さんも本当にね、さまざまな形で情報を発信はしてくれているんですが、残念ながらの議会のことを知らない市民もたくさんいますよね。
そうですね、そこが今後の課題だと思っております。瀬戸市を住みやすい町にしていくために、議会としてはより多くの市民の方からご意見をいただき、市政に反映したいと考えておりますので、広報・広聴といった分野に力を入れようと取り組んでおります。またこの分野をさらに強化していくために、議会だよりや議会報告会などすべての広報・広聴の分野を担当する組織・会議体の設置を検討しておりまして、3月定例会での議決に向けて現在準備を進めています。
一度見学しますと、この瀬戸市どうなっていくのかなということで、より興味を私昨日持ったんですが、そういうふうに、ね、皆さんをもっと関心を持ってくれればいいなと思うんですけども、昨日は市長の予算大綱の説明が行われました。そして三木委員長、今後の予定はどうになってきますか？
はい、3月定例会は、昨日2月22日から3月23日までの31日間開催する予定となっております。詳しい日程につきましては、事務局にお問い合わせいただくか、市議会ホームページをご覧いただければというふうに思います。また市議会の本会議や委員会はどちらも傍聴が可能ですので、ぜひご覧いただきたいと思います。
見てもらうのが一番いいんですけども、都合でね、傍聴いけないという方も多いかと思いますが、そんな方でも市議会の様子って見ることできるんですよね？
はい、見ることができます。瀬戸市議会では定例会ごとに本会議と委員会をライブ中継しておりますので、インターネットでご覧になっていただきます。また録画配信や会議録も順次公開しており、瀬戸市のホームページからいつでもご覧になれますので、ご興味のある方はぜひご覧いただけたらと思います。
これも簡単に見ることできますし、インターネットライブ、それからこれケーブルテレビでも本会議の様子も見られるようになったということでしたね。
はい、本会議の一般質問の様子がグリーンシティケーブルテレビの録画放送でもご覧いただけます。3月定例会の放送日時は3月7日から3月10日にかけて行われる代表質問、一般質問の様子が3月12日から3月15日のいずれも午後0時から放送されます。詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布されます番組表をご覧いただけたらというふうに思います。
ぜひ皆さんにはたくさん関心を持っていただきたいなと思うんですが、今日は瀬戸市議会の議会運営委員会三木幸美委員長と宇津井敦副委員長にお話を伺いました。次回は3月29日の火曜日のこの時間にお送りします。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいま瀬戸ラジオでした。